国際長老責任者訓練メッセージ1、主を愛し互いに愛し合う。キリストの体としての教会の有機的な建造のために、私たちが何であっても何を行っても主を愛し互いに愛し合うことが最も卓越した道である。バーズアイビュー、ローマ数字1。パウロはテサロニケ人に次のように告げて彼らを称賛しました。あなた方の信仰が大いに成長して、あなた方一同一人一人の相互の愛が増し加わっている。第二テサロニケ1章3節、テトス3章15節、私と共にいる者たち一同があなたによろしく、私たちを信仰の中で愛している人たちによろしく、恵みがあなた方一同と共にありますように。 A、 主を信じることは主を命として受け入れることです。主を愛することは私たちが受け入れたこのパーソンを享受することです。信仰が神によって私たちに与えられているのは、私たちが信仰によってキリストを私たちの命として受け入れるためです。愛はこのような素晴らしい信仰から出てくるものであって、私たちが私たちの命としてのキリストの中で三一の神の抱負すべてを生かし出すことができるようにします。 B、 使徒パウロにとって主の恵みはキリストイエスにある信仰と愛を伴って際限なく満ち溢れるようになりました。第一テモテ1章14節、私たちは信仰を通して主を受け入れ、愛を通して私たちが受け入れた主を享受します。 C、 この素晴らしい信仰の中で、またこの三一の神の超越して卓越した愛によって、私たちは神と神に属するすべての人々を愛するべきです。私たちはこのようにして初めて教会の堕落の潮流の中で主が啓示録2章と3章で召しており、得ようと願っている勝利者となることができます。ローマ数字2、主の回復は初めの愛、最上の愛をもって主イエスを愛することの回復であり、また互いに愛し合うことの回復であり、キリストの有機的な体の建造のためです。それは神の永遠のエコノミーの目標としての新エルサレムを建造することです。 A、 私たちが愛するキリストは教会を愛するキリストです。私たちはキリストを愛するとき、キリストが愛するように教会を愛するようになります。エペソ5章25節、夫たちよ、キリストが教会を愛して彼女のためにご自身を捨てられたように、あなた方の妻を愛しなさい。 B、 教会の堕落は私たちが主に対する初めの愛を離れることから始まります。初めの愛、最上の愛をもって主を愛することは、万物のうちで主位第一位を主に与えて、主の愛によって押し迫られて、主を私たちの生活のすべてと考え、すべてとすることです。第二コリント5章14節から15節。なぜなら、キリストの愛が私たちに押し迫っているからです。そこでこう判断しました。一人の方がすべての人のために死なれたからには、すべての人が死んだのです。そして彼がすべてのために死なれたのは、生きているものがもはや自分自身にではなく、彼らのために死んで復活させられた方に生きるためです。C、 私たちが主イエスを信じた時に受け入れた命はパーソンです。そしてこのパーソンを適用し享受する唯一の道は、初めの愛をもって彼を愛することによってです。私たちの命としての主イエスは パーソンであるので、この瞬間にまた日ごとに私たちは彼との新しい接触を持って、彼の現在の臨在を享受する必要があります。第一テモテ1章14節。そして私たちの主の恵みはキリストイエスにある信仰と愛を伴って際限なく満ち溢れるようになりました。 D、 私たちはキリストの愛によって押し流され、運び去られている人にならなければなりません。神聖な愛は大水のように私たちに押し寄せ、私たちを駆り立てて、彼に生き、彼を極みまで愛さざるを得ないようにさせるはずです。E、 私たちは極みまで主を愛するために、私たちの命の日の限り、神の家に住んで、彼の麗しさ、愛すべきこと、楽しさ、喜ばしさを見つめ、神の宮で神を尋ね求めることを願い、求める者たちとなる必要があります。神を尋ね求めることは、私たちの日常生活のあらゆることについて神に尋ねることです。ローマ数字3、同労者、長老、責任者、バイタルグループの中のすべての人たちの間で愛が勝らなければなりません。 A、 私たちは再生されて神の種族、神の種類となりました。そして神は愛です。私たちは神格においてではなく、神の命と性質において神となるので、私たちも愛であるべきです。このことが意味するのは、私たちが単に人を愛するだけではなく、愛そのものであるということです。第一ヨハネ4章8節、愛さない者は神をまだ知っていません。なぜなら神は愛だからです。 B、 私たちは自分自身を神の愛の中に保ち、キリストの愛によって押し迫られて、兄弟たちのために自分の命を捨てなければなりません。 C、神がまず私たちを愛し、ご自身の愛を私たちに注入し、私たちの内側に愛を生み出してくださいました。私たちはこの愛をもって彼を愛し、兄弟たちを愛します。神の中に住むことは、神ご自身である愛をもって私たちが他の人たちを習慣的に愛する生活をすることです。それによって彼は私たちにおいて表現されます。第一ヨハネ4章19節、私たちが愛するのは神がまず私たちを愛してくださったからです。 D、 私たちは野心と高ぶりに警戒する必要があります。ローマ数字4、キリストの有機的な体としての教会の建造のために、私たちが何であっても何を行っても愛が最も卓越した道です。第一コリント12章31節、しかしさらに大いなる賜物を熱心に願い求めなさい。そこで私はさらに最も卓越した道をあなた方に示しましょう。 A、 第一コリント13章においてパウロによって描写された愛は神聖な命の表現です。さらに愛がその霊の実であるという事実は、愛の実質がその霊であるに違いないということを示しています。もし私たちが愛を持っていないなら、私たちの語りかけは命のない音を出す鳴り響く鐘や騒がしいシンバルのようです。 B、 愛は妬まず、苛立たず、人の悪を数え立てず、すべてを覆い、すべてを耐え忍び、すべてを耐え抜き、最も大いなるものです。第一コリント13章13節、こういうわけで永存するものは信仰、希望、愛、この3つです。そしてその中で最も大いなるものは愛です。 C、 私たちは他の人たちに対する愛において神のようであるべきであって、何の差別もなく人々を愛するべきです。 キリストによって彼の十字架を通して最初に救われた者は紳士ではなく、死を宣告された犯罪者、強盗でした。このことはとても意義深いのです。E、愛の法則は命の霊の法則によって実質化されなければなりません。それは私たちが互いに重荷を負い合うことができるためです。しかし、もし私たちが高ぶりで満たされているなら、他の人の重荷を負うことができないでしょう。なぜなら、私たちは自分が何者でもないのに、自分を一角のものと考えていることによって、自分自身を欺いているからです。F、愛の法則が私たちの内側で活動するとき、私たちは自動的に、また自然に牧者となって、私たちの父なる神の愛し許す心と、私たちの救い主、キリストの牧養し探し求める霊を持つようになります。G、愛の法則が私たちの内側で活動するとき、主にある私たちのロークは愛のロークとなります。私たちはその中で弱い人たちを支え、弱いものを支えます。弱い人たちは彼らの霊、魂、体において弱い人たち、あるいは信仰の弱い人たちを指しています。H、教会生活は兄弟愛の生活です。体は愛の中でそれ自身を立て上げます。愛、知識は人を思い上がらせますが、愛は人を建造します。第一コリント8章1節。私たちは務めのメッセージを聞いていても、単なる知識を持って思い上がっているかもしれません。J、神が私たちに与えた再生された霊は愛の霊です。私たちは今日の教会の堕落を征服するためには、燃える愛の霊を必要とします。第二テモテ1章7節。神が私たちに賜ったのは、臆する霊ではなく、力と愛と冷静な思いとの霊である。ローマ数字5。ヨハネ21章は、牧養することについての章であり、ヨハネによる福音書の完成と総括です。主はご自身の復活の後、ペテロを牧養して、彼の子羊を養い、彼の羊を牧養するよう彼に委託しました。これは使徒の務めとキリストの天の務めを合併して、神の羊の群れ、すなわち教会を顧みることです。このことはキリストの体という結果になります。ヨハネ21章16節。シモンよ、あなたは私を愛するか？ペテロは彼に言った。はい、主よ。イエスは彼に言われた。私の羊を牧養しなさい。A、ペテロは主のこの委託にとても印象づけられたので、ペテロの第一の手紙で信者たちに、彼らは羊のようにさまよっていたが、今は彼らの魂の牧者、また監督者キリストに立ち返ったと告げています。B、ペテロは長老たちに彼らの間の神の群れを牧養するよう勧めています。それによって牧者の長が現れるとき、彼らはしぼむことのない栄光の冠を受けます。ペテロの言葉が示しているのは、キリストの天の務めは主にご自身の羊の群れである神の教会を牧養することであるということです。このことは彼の体という結果になります。第一ペテロ5章2節から4節。あなた方の間の神の群れを牧養しなさい。自ら進んで神に従って監督し、熱心に監督しなさい。群れの模範となりなさい。そうすれば牧者の長が現れるとき、あなた方はしぼむことのない栄光の冠を受けます。C、キリストの天の務めと合併された使徒の務めの主要な目的、また目標は、キリストの体を建造することであり、キリストの体は、新エルサレムにおいて究極的に完成し、 神の永遠のエコノミーを完成します。ローマ数字6、詩編22編から24編は一組の詩編であり、十字架から来るべき時代における王職までのキリストを掲示しています。詩編22編ではキリストの死と彼の復活と彼の多くの兄弟たちが彼の復活の中で生み出されて彼の生涯を形成することを見ます。詩編23編では復活の中の牧者としてのキリストを見ます。詩編24編ではキリストの王国における来るべき王としてのキリストを見ます。詩編23編1節、エホバは私の牧者であって私には欠けるものがありません。 A、 これら3つの詩編が示しているのは、過去におけるキリストの死と復活と将来におけるキリストの王国の中での王としての彼の再来との間に、現在における私たちの霊なる牧者であるキリストに対する教授、経験、表現があるということです。 B、 もし私たちが彼の素晴らしい牧養に預かるなら、主の回復の中に大復興、新しい復興があり、キリストの再来をもたらします。ローマ数字7、諸教会を顧み生徒たちを牧養することで必要とされるのは、供給する命の親密な心遣いです。第2コリント7章3節から4節、あなた方は私たちの心の中にあり、私たちと共に死に共に生きるに至るからです。あなた方に対して私は極めて大胆になっています。私はあなた方を大いに誇っています。私は慰めに満たされ、私たちのすべての困難の中で喜びに満ち溢れています。 A、 生徒たちを牧養するとき、私たちは人を死なせるでしょう。この人を死なせることと、この身がないこととの原因は、親密な心遣いに欠けることです。B、私たちがどのように身を結ぶか、どれほど身を結ぶかは、私たちに何ができるかによるのではありません。それは私たちに親密な心遣いがあるかどうかによります。C、供給する命は、人を温める命です。もし私たちが命を生徒たちに供給しようとするなら、彼らに対する真の心遣い、情感に富んだ深く親密な心遣いを持たなければなりません。
クルーシャルポイント1、私たちが純粋な心を持って長期的に主の御手の中で有用になるために、野心高ぶりを対処する。ローマ数字 3D の1、私たちが長期的に主の御手の中で有用になるかどうか、また私たちが持続的に祝福をもたらすかどうかは、私たちが何を行うことができるかにかかっているのではなく、私たちの心がどれほど純粋であるかにかかっています。私たちは純粋な心を持ち、主の回復の中で意図、目的、動機、行動において、いかなる形の狡猾な野心からも清められる必要があります。 2. 高ぶりは破壊を意味します。高ぶることは最高の愚か者になることです。謙遜は私たちをあらゆる種類の破壊から救い、神の恵みをもたらします。 3. 私たちは主のためにどのような働きにおいても決して頭になろうと求めるべきではありません。主の働きの中での競争心は野心の印であるだけでなく、高ぶりの印でもあります。自分の能力、成功、完全さ、美徳に言及することは軽率な形の高ぶりです。 4. 自分自身について思うべきことを超えて思い上がることは別の形の高ぶりです。自らを誇ること、自己を高く上げること、自己に栄光を期すこと、自己の意思、自己を正当化すること、自己の義、虚栄を貪ることは、すべて高ぶりの醜く卑しい表現です。ヤコブ4章6節、彼はより大きな恵みを与えられます。ですからそれは、神は高ぶる者を退け、へりくだる者に恵みを与えられると言っています。5、 偉大になってしもべになりたくないこと、第一になって奴隷になりたくないことも高ぶりの印です。6、私たちは互いのために祈り、互いに対する親密な心遣いを持ち、互いに育み養い、常に互いを覆い、互いの良い点を語るべきであり、決して互いの失敗や欠点を暴露すべきではありません。私たちは互いに許し合い、許されることを互いに恋求める必要があります。7、一方において、私たちは顧みている人々に対してはっきりとした見解を持ち、多くの識別力を持つべきです。もう一方において、私たちは霊的に盲目であるべきです。8、罵ることは相手を叱責するだけではなく、傲慢さから生じる公然の無礼や軽蔑をもって相手を深く傷つけ踏みつけることです。 A、 罵る者は奴隷仲間を打ち叩く者です。このことが意味しているのは、彼らが習慣的に信者仲間を虐待しているということです。罵る者は神の王国を継ぐことはありません。 B、 罵る言葉を聞く人は罵る言葉を語る人と同じ責任を負います。教会が一を維持するために、兄弟姉妹は罵る言葉に抵抗しなければなりません。第一に野心、第二に高ぶりに警戒する必要があります。自分の能力、成功、完全さ、美徳に言及することは軽率な形の高ぶりです。そうではなく、常に主にこう言ってください。主よ、私には何の能力もなく、あなたの働きの中で何の成功もありません。さらに私には何の完全さもありません。私が持っているものはすべて不完全です。また私には何の美徳もありません。私が持っているものはすべて失敗です。適応青少年大学生新人編。あなたは若い時から、あるいは新人の時から、野心と高ぶりに警戒することを学んでください。警戒するとは、目を覚ましていること、いつも注意して見張っていることを要求します。このためにあなたは主と兄弟姉妹との交わりの中で照らされた習慣的に行っている罪、欠点、短所を自分のノートに書き留めて、それらを読み返し祈ることを進めます。あなたの個性、頑固さ、個人主義などから来る悪い行いは、多くの場合あなた自身は気づいていないことがあります。他の人の目からは明白でも、自分自身は気づいていないのです。ですから、照らされた罪、欠点、短所を書き留めて読み返し、主との交わりの中で自分の罪、欠点、短所を告白し、御子イエスの血を適用することが、交わりを深めるために必要です。特に野心と高ぶりについて、この世的な定義や自分なりの解釈に従うのではなく、神の御言葉と聖霊の照らしの下で、自分の野心と高ぶりを照らしていただき、罪を告白してください。第一ヨハネ1章8節、もし自分には罪がないというなら、私たちは自分を欺いているのであって、真理は私たちの中にありません。9節、もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で義であられるので、私たちの罪を許し、すべての不義から私たちを清めてくださいます。証、私は大学4年生頃から自分が同じような罪を何度も犯していることに気づきました。私はそれらの罪を習慣的に犯していて、あまり注意していないことに気づきました。例えば、高ぶりについて自分で勝手に、この程度の高ぶりは大したことではないので告白しなくても大丈夫であると解釈して、自分自身を甘やかしていました。私は真剣に祈りました。おお、主イエスよ、私は罪、欠点、短所が照らされても、これらのことにあまり注意していませんでした。私の不誠実の罪を許してください。このように祈ることによって、私は憐れみと恵みを受け、徐々に目を覚ますことができるようになりました。祈り、おお、主イエスよ、 私は多くの場合、自分自身の罪、欠点、短所に気づいてさえいません。私を徹底的に照らしてください。特に野心と高ぶりが神のエコノミーにとって重大な違反であることをはっきりと理解し、徹底的に対処することができますように。そうでなければ、私は長期的にあなたの御手の中で有用になることはできません。
クルーシャルポイント2、天然の愛ではなく神の愛に触れて親密な心遣いを持って人を温め建造する。ローマ数字7、諸教会を顧み生徒たちを牧養することで必要とされるのは供給する命の親密な心遣いです。 A、 生徒たちを牧養するとき私たちは人を死なせるでしょう。この人を死なせることと、この身がないこととの原因は、親密な心遣いに欠けることです。1、神の言葉の父、キリストの命の供給は、キリストにある新しい信者たちを養うのに用いられるべきであって、彼らを煮るのに用いられるべきではありません。2、もし私たちに働きを遂行する能力があっても、親密な心遣いに欠けるなら、私たちの働きに実はありません。私たちの心は広くされて、すべての信者の状態がどうであっても、彼らを受け入れなければなりません。C、供給する命は人を温める命です。もし私たちが命を生徒たちに供給しようとするなら、彼らに対する真の心遣い、すなわち情感に富んだ深く親密な心遣いを持たなければなりません。第2コリント7章3節から4節。あなた方は私たちの心の中にあり、私たちと共に死に、共に生きるに至るからです。あなた方に対して私は極めて大胆になっています。私はあなた方を大いに誇っています。私は慰めに満たされ、私たちのすべての困難の中で喜びに満ち溢れています。もし私たちに働きを遂行する能力があっても親密な心遣いに欠けるなら、私たちの働きに実はありません。私たちがどれほど実を結ぶか、どれほど多く実を結ぶかは、私たちが成し得ることにはよりません。それは私たちが親密な心遣いを持っているかどうかによります。パウロは、命を供給することでとても人情味があり、情感に富んでいました。パウロが情感に富んでいたのは、彼の心遣いがとても深く親密であったからです。このような心遣いがなければ、パウロのように溢れるばかりに喜ぶことは決してできません。そうではなく、私たちは冷凍庫のように冷たく、生徒たちに対して心遣いに完全に欠けるでしょう。人を温めるどころか、彼らをさらに冷やしさえするでしょう。そのような凍った状態の中では何も成長することはできません。私たちは春の季節が来て私たちを溶かし、私たちの命を温めることを必要とします。再び供給する命の必要があります。あなたは供給する命が何であるか知っているでしょうか？それは人を温める命です。人を温めることを学びなさい。これは彼らに対して親密な心遣いを持つことです。もし私たちが人に対してこのような心遣いを持たないなら、実を結ばないでしょう。もし私が生徒たちに命を供給しようとするなら、彼らに対する真の心遣い、すなわち情感に富んだ深く親密な心遣いを持たなければなりません。時には 人には愚かで気が狂ったかと思われるほどの心遣いがなければなりません。供給する命だけが私たちに実を結ばせることができます。実を結ぶことは供給する命の結果です。適用ビジネスパーソン大学院生編。あなたはここで言っている愛が天然の愛でないことに注意してください。天然の愛は人を成就しないので建造に至りません。神の愛は真実な愛であり、人を成就し建造します。天然の愛の中にはかわいそうなので代わりにしてあげるという考えがあります。このような愛は人をダメにする愛です。代わりに物事をやってあげていると、その人はいつまで経ってもできません。そこには成就がないので建造もありません。子育て紹介の奉仕における若手や新人の育成、会社での後輩や部下の育成において、あなたは愛の中で人が自分でできるように助け、成就し、建造してください。このような働きは簡単ではありません。このために、1. 愛のローク、2. 親密な心遣い、3. 長期的な忍耐が要求されます。しかし、このような愛の働きのゆえに、多くの人が残る身となり、多くの奉仕者が生み出され、建造に至ることができます。証。私は兄弟姉妹を助けようとするとき、自分が考えているようにうまくいかないので、嫌になりやめようと考えましたが、主の愛に触れ、悔い改めて牧養を継続できたことを証しします。私の姉妹がある兄弟を私の勤めている会社に雇用して助けるように私に交わりました。私はそのことに反対しましたが、主との交わりの中で主の愛に触れ、次のように祈りました。自分自身も主の憐れみのゆえに今の私があるので、採用権を持っている私は神の愛を持って兄弟を愛さなければなりません。その兄弟の苦難を思いやり、愛を持って顧みるようにしました。採用するためには、採用要件を変える必要があったので、米国本社の上司と話し合い、それを修正しました。苦労して採用に至ったものの、その後、彼の会社でのパフォーマンスはあまり良くありませんでした。私はこの状況に大変失望しました。彼についてこのようなことが何度も繰り返されました。しかし最近、約18年経って今驚いたことに、その兄弟は主の御前で悔い改めて成長し始めました。ハレルヤ。祈り。おー主イエスよ。紹介を顧み、兄弟姉妹を牧養することで必要とされるのは、供給する命の親密な心遣いです。親密な心遣いに欠けるなら、人は失われ、身はありません。兄弟姉妹の状態がどうであっても受け入れることができるよう、私の心を広げてください。人に対して情感に富んだ深く親密な心遣いを持ち、人を温めることができるように、天然の愛ではなく神の愛で満たしてください。